はい、皆さんおはようございます。寒いですね、皆さん。
先生、大丈夫なんですか？
私大丈夫です。ちょっと暑くなりそうなので前もて脱いでおきました、はい。そう、あの東京マイナス4度でしたっけ、ね、そう、韓国はマイナス14度らしいです。で、朝からお母さんから寒いよって言って、あのメールが来たんですけど、着込みすぎて動けないって言ってですね。はい、あのそういうメールでしたけれども。皆さん大丈夫ですか？はい、あの道滑るので気をつけてくださいね。じゃあではですね、今日はユエル書です。ユエル書はですね、とても短いものですね。全部で3章あります。で、今日はユエル書を少し学んでみたいと思います。じゃあでは1枚目の裏面ですね、3番のスライドです。じゃあまずタイトル、ユエル書の予言をした人物の名が表題となっている。同じですね、まあ、イザヤ書、エレミア書、ホセア書、ダニエル書、その預言者たちの書物はほとんどその人の名前が、その表題となっています。次、ユエルはヘブル語で、まあ、ヨエル、まあ、書くんですけども、おそらくその名前の意味は何か、ヤーウェは神を意味する、うん、ということですね。じゃあ次、著者ですね、著者。ユエルに関して本書に記されている意外の事柄は不明、うん、ユエルについてはですね、あんまり知らされてないんです。だからユエルがどんな人物だったのかがよく分かりません、うん、で、ユエルはユダの国民であったようだっていうことですね。ユダの国民っていうのは北の王国、何でしたっけ、イスラエル王国ではなくて南、ユダ王国の国民であったように見えます。次、彼の預言の使命はユダとエルサレムに関するものであった、うん、で、特にユダ王国、特にその中でもエルサレムに関しての予言だったんですね、うん、で、イスラエルについては一言も言及されていないということです。もうイスラエルというのは民族としてイスラエルではなくて北王国のイスラエルということですね、うん、この辺も皆さん、私たちこうよく間違えるんですけれども、国としてのイスラエルと民族としてのイスラエルはちょっと違うんですね。はい、それを気をつけてくださいね。あと皆さん、ちなみにですけど、ちなみにあのイスラエル、聖書でイスラエルっていうときに3つのパターンがあるんです。聖書でイスラエルを、イスラエル、が使われる3つのパターンがあるんです。今2つやりました。1つは何でしたっけ？王国、国としてのイスラエル。もう1つは民族としてのイスラエル。もう一つは何か、神の民、霊的イスラエル。私たちはイスラエルですか？イスラエルです、うん、その3つのパターンがありますですね。だからこれはどのイスラエルなんだろう。あの見ながら、見分けながら読んでくださいね、うん、国としてのイスラエルか、民族としてのイスラエルか、霊的イスラエルなのかですね。じゃあでは歴史的背景を見てみましょう。本書が書かれた時代についてヨエル自身は何も述べていない、うん、ですからヨエル書が書かれた時代的背景についてはヨエルは何も言っていません。時代のことは何も言っていません。次、他の多くの預言者もそうであるが、例えばイザヤ書、ホセア書、アモス書、一章の一節を見ますと、でも他のこれ以外の、例えばエレミア、ダニエルとか見ると、彼が預言していた頃の王について何も述べていない。 だからこのユエル書、イザヤ書、ホセア書、アモス書はそのそれぞれの書物が書かれた時代の王様については何も述べていないんです。で逆に述べている人は誰か、エレミアとかダニエルとかは書いてるんですね。何々王の何年とか書いてるんです。だからいつどの時代に書かれたかはっきり分かるんですけれども、これは書いてないっていうことなんですね。で従って年代を確立するためには本書内部の証拠に頼る必要がある。だからそのユエル書の中の内容をよく見て、ああ大体こういう時代だったんだろうなっていうふうに推測するしかありません、ね、正確なこの時代っていうことが難しいです。次、聖典中の本書の立場から推論しても、なんかこれこのことは理解できましたか。聖典中のユエル書の立場、聖典というのは何ですか皆さん。聖典というのはこの66巻の聖書のことを言います、ね、この66巻の聖書のことを聖典と言います。で、それからじゃあ聖典以外には何があるんでしょうか。そしたら外典、もう一つあるんです。偽典っていうの、偽っていうのは偽り、はい、で外典偽典はカトリックの聖書に入ってるんです。マカベア書とかね、トマスの福音書とか、そういうのを外典あるいは偽典と言います、ところがそれら外典とか偽典っていうものは本当にその人が書いたとは思えないもの。例えばトマスの福音書とかはトマスが書いたとはとても思えない。だから後から他の人がトマスの名前、イエス様の弟子だったトマスの名前を借りて書いたもの。だからそれは信憑性がないですね、信頼性がありません。あと外典っていうと他にはマカベア書とか、それ歴史的価値はあるけど聖書としての価値はない、歴史書としての価値はあるけど神の言葉としての価値はないっていうものとして外典っていうものもあります。だからこのその中で、あ本当にあの正しいもの、正しい書物としてこの66巻を聖典と呼びます。よろしいですかね。だからその中でのユエル書の立場から推論しても、本書が正確な年代順に並べられているか確かめることはできないので、確実なものは何も出てこない。つまりどういうことですか。聖典の中から見るとその流れとかその位置とか見てみると、大体この時代のこういう背景を持って書かれたものっていうのは分かるけど、でもその立場から見ても正確な年代は分からないっていうことなんです。だからその年代順で言える書がその場所に置かれてるわけではないっていうことなんですね。ダニエル書、ホセア書、ヨエル書って来るけど、その時代の流れに沿ってそこに位置しているわけではない、っていうことなんです。ですからもう確かな正確な何か情報は出てこないんです、ヨエル書からは、そういうことなんですね。よろしいですかね皆さん。ですからいろんなものが不明なんです。ですけどその中のメッセージはとても確かなものなので見ていきたいと思います。じゃあではユエル書の概要ですね。全部で皆さん見てください、1章、2章、3章となっています、ね、これをちょっと細かく分けてみるとこういう内容になります。 で、これをさらに前半後半に分けると2章の17節までが前半。その表を見て分かりますかね。2章の17節までは前半で、その後が後半分となっています。で、前半部は稲穂の災いと悔い改めへの呼びかけで、このユエル書にまず主だって出てくるものは何かというとですね、稲穂の軍隊、稲穂の災いっていうのがあるんです。で、それがこの災いが差し迫ってきたから悔い改めなさいっていうのが前半のメッセージです。で、この稲穂の災いについては後でまた触れますね。で、後半の内容は何か、回復に対する約束。ああ、こういう稲穂の災いがあるだろうけれども回復する、という約束が書いてあります。だから神様の裁きはいつもそうなんですよね、だから神を信じていれば裁きは怖いものではありません。じゃあ一章の内容は稲穂の日、二章は主の日、三章は喜びの日について書いています。だからユエル書のまた主だったキーワードの一つは日なんです。日ですね。稲穂の日、主の日、そして喜びの日。特に大切なのはこの主の日についてのメッセージです。主の日、ここユエル書の表現を借りますと、大いなる、何だったかな、大いなる恐ろしい日、恐ろしい主の日、そのような表現、後で確認しましょう。そういう表現を使っています。裁きの日っていう意味なんですけれども、この日を中心に書かれています。大体内容を見ていきますと、一章最初の災いの恐るべき破壊、稲穂の災いがどれぐらい破壊力を持っているか、そして次祈りと正解への呼びかけ、祈りなさい、そして聖なる集まりに集まりなさい、その、言い換えれば、簡単に言い換えれば、分かりやすく言い換えれば、信仰に立ち返りなさいっていう意味なんですね。で、人と家畜に及ぼされる災いの影響、干ばつ、主の日、稲穂、強い軍隊に例えられる、これがポイントですね。稲穂の災いっていうのは強い軍隊のことを言います。それを象徴するものです。ちょっとですね、こう黙示録的な要素を持ってるんです。ユエル書は一つの黙示なんです。これですから、こう稲穂、強い軍隊に例えてるんです。稲穂ですね。じゃあ次、真の悔い改めと祈りへの呼びかけ、北からの敵を追いやる稲穂の被害を償う、聖霊の約束、主の日の印、異邦の諸国に対するエホバの刑罰、ユダの明るい将来。この流れが少し見えてきますか、皆さん。最初その災いへの警告と悔い改めへの呼びかけ、祈りへの呼びかけがあって、で、主の日になされる大いなる裁きについて教えて、ところがその裁きから主は必ず異邦の国々を刑罰、裁かれてユダに明るい将来を約束される。多くの預言書がこういうパターンを持ってるんです。皆さん、差し迫った裁きを警告し、裁きがどういうものであるかを教え、そして神を信じる者たちを救われるという約束で終わるんです。じゃあこれがユエル書の全体の流れですですかね。ユエル書は短いので皆さんぜひ読んでみてくださいね。 じゃあ次、裁きの本ヨエル、じゃあ内容を少しずつ確認していきましょう。ヨエル書は裁きの本だと言われています。で、先ほど申し上げたように一番のキーワードは何かというと主の日、主の日、その日が裁きの日っていうことを表してるんですね。だからヨエル書は裁きの本だと言われています。裁きの預言者ヨエルは父が、一章の一節を見ますと父の名前は何ですか？ベトエルと言います。ベトエル。で、父の名前がベトエルであるという事実以外は彼の出生地や経歴、性格など個人的なことに関しては不明な凡人である。なんか聖書の他のところでとても有名な預言者だとか、とても名門の家から生まれたとか、王族だったとか、まあ、そういうの一切書いてないんです。だからそういうのだったら多分書いてあると思うんですよ。王族だったとか、例えばダニエルもそうなんですよね、うん、その少なくともある証拠はあるんですけれども、何も彼のことについては書いてないんです。凡人なんです。本当に普通の一般信徒なんですよ。本当に、ね、次、しかし彼の独特なメッセージは時代と状況を超えて世界的な終末までに拡大され、2600年余り過ぎた今でもなお生きている。少しまとめましょうか。彼のメッセージは時代と状況を超えて、そのヨエルが生きていたその時代に限られず、世界的な終末まで、この世の、この世界の終末まで拡大されている。そのメッセージはそのヨエルの時代に限定されるメッセージではないということですね。で、今でも生きているメッセージだということ。よろしいですか。次、ヨエル書にイナゴの災い。じゃあヨエル書には何が書いてあるか。イナゴの災い。次は人、月と星の印。こういう表現がよく出てきますよね。日は暗くなり、月は赤くなり、星は落ちる、うん、マタイの24章にも出てきますし、あと黙示録にも出てきますし、うん、いろんなところに出てきます、ね、これは世の終わりの印として有名ですね。日は暗くなり、月は赤くなり、星は落ちると。そしてアルマゲドン戦争、ね、アルマゲドンってご存知ですか。ハルマゲドンと同じです、うん、それをハッと発音するかアッと発音するかの違いだけです。同じ単語です。はい、同じです。で、英語表記だと A で始まるんですよ。ですからアルマゲドンっていう人もいれば、もっともっと言語に近く発音しようとする人はハルマゲドンって言うんです、うん、同じものです。アルマゲドン戦争っていうのはもうこの善と悪の間の戦い、まあ、大相当のことですね、うん、そして最後の裁きなどのテーマが暗示されていることから、何て呼ばれていますか。小黙示録、そして圧縮された黙示録とも呼ばれる、うん、ということです。ですから、こういう例えば稲穂の災い、火と月と星の印、アルマゲドン戦争、最後の裁き、黙示録に入ってそうなテーマですよね。でそういうことから小黙示録。ちなみに皆さん、旧約の黙示録は何でしたっけ。エゼキエル書は旧約の黙示録っていうふうに呼ばれてますね。で、小黙示録はヨエル書っていうことですね。はい、じゃあ次、この無名の預言者ヨエルは、すべての人が静かに眠っている夜、 誰にも聞こえない恐ろしい災いの嵐の音を聞き、起き上がって叫ぶ。あ、ですから差し迫っている災いの前兆に誰も気づいていない。だからみんなも平和だ安心だって言って静かに眠っているけど、夜でも差し迫っているその嵐の音を聞いて夜はびっくりして起きて語るわけなんです。でそういう内容だっていうことで描写するならば、誰も気づいてないけど、みんなが平和だと言ってるけど、その差し迫っているその危機、裁き、それを感知して彼は語り出す。そういう内容が言える書なんです。じゃあちょっと、ところどころ抜粋したんですけど読んでみましょうね。ヨエル書の1章の5節8節11節13節、ヨエル者よ目を覚まして泣け、すべて酒を飲む者よ、うまい酒のゆえに泣き叫べ。あなた方は若い時の夫のためにアラン布を腰にまとった乙女のように泣き悲しめ、小麦および大麦のために農夫たちを恥じよ、ぶどう作りたちを泣け、畑の収穫がうせ去ったからである。祭司たちをアラン布を腰にまとい泣き悲しめ、祭壇に仕える者たちを泣け、神に仕える者たちを来てアラン布をまとい夜を過ごせ。祖祭も何でしたっけ、関西でしたっけ、関西もあなた方の神の家から退けられたからで、こういうメッセージなんです。大体泣け悲しめと、ね、とてもその日を楽しんで酒を飲んでる人たちを、あなたたちの飲んでる酒うまかったら泣き叫べって、若い時の夫のために泣き悲しめと、一番喜ばしい日に泣き悲しめ。これはどういう意味か、結婚するなっていう意味ではなくて、あなたの今の人生、本当にこの世の人生が楽しいと思われるなら泣き悲しめ。なんで？災いが迫ってきてるから。そういうことなんですね。で、祭司たちにも、収穫を待っている農夫たちにも、そういう警告のメッセージを発してるわけです。こういうメッセージを言える人は、次9番スライドですね。9番のスライド、ヨエルはブドウ酒によって祭りの夜を楽しんでいる者に、今さっき読んだ聖句のまとめですね。ね、さっき読んだヨエル書の1章の5節8節11節13節、それらの聖句のまとめです。ヨエルはブドウ酒によって祭りの夜を楽しんでいる者に、実を結んだブドウ園に満足して現実に安住しようとする農夫たちに、賃金のために神殿で奉仕する祭司たちに、今は気楽の服を着て踊る時ではなく、荒布の服を着て泣き悲しむ時であることを語っている。とても厳粛です。恐ろしいメッセージです。次、ユエルは恐ろしい災い、イナゴ軍隊の侵略を注視していたため、差し迫ったイナゴの災いについて警告し、この歴史的出来事を通して終末論的災いの時を予告する。ちょっと言葉難しいんですけど、ユエルは恐ろしい災い、つまりどういう災いですか、イナゴの軍隊、 が侵略を侵略しようとしている、このユダをエルサレムをで、その危機を注視しているわけなんです彼は。でもう間もなく差し迫ってきている、その災いが。でそれを警告しているわけです。でもエルサレムの人たちは何をしているんですか。祭りを楽しんでいる。農夫たちはブドウ園にブドウがたくさんなったから、それに安心して満足している。祭司たちは何のために働くんですか。お金のために、神のために欲しするんじゃなくて、とても豊かでいい時代だと思われた、とても派手な服を着て踊る時ではなくて、どういう時だ、荒布を着て泣き悲しむべき時だ。でその当時のエルサレムの、ユダのエルサレムの人たちにそういう警告のメッセージを語っていますけれども、この歴史的出来事を通して終末論的災いの時を予告する。これとても大切です皆さん。聖書の多くのメッセージはこのような書き方をしているんです。ですから聖書を私たちが読むときに、ただその時代のために書かれたものだと思ってはなりません。そしてもう一歩、その時代に語られたメッセージからただ何か教訓を学ぼうとしたらダメです。それだけだとダメです。それ自体がダメなわけじゃなくて、もちろんその時代に語られたメッセージをよく見て、その時代の状況とかどういう背景の中で語られたとか、それをよく理解して教訓を得ることは大事なんですけれども、しかしそれだけのものにしてはいけないんです。大切なものは何ですか。今でもそのメッセージは生きている、そのままのメッセージとして今でも私たちに語られている。ということですね。ですから皆さん、こういうことなんです。例えばですね、じゃあ、こうしましょうね。皆さん、このテーブルが時代だとしましょう。時間の流れだとしましょう。向こうが今ヨエルが生きている時代、でここが今私たちが生きている時代だとしましょう。で神様は幻を見せてくださる、これが幻だとしましょうね。でユエルから見てちょっと将来こういう幻を見せてください、こういうことがある、でも同じようなメッセージをこの時代にあるものとして見せてくださっても、ユエルから見ると一つのものに見えるんですね、そういうことなんです。ですからユエルが見た神様から与えられたこのメッセージは、神様がただその時代、ユエルとしてその時代のユダとエルサレムのためだけに与えられたものではなくて、今日の私のためにも与えられたメッセージであるということです。多くの預言者はこういう方法で幻を見るんです。では次、数億のイナゴの卵が孵化し始めると地の埃が生きているように見える。イナゴの群れを見たことありますか皆さん。私も映像でしか見たことないんですけれども生では見たことないんです、ものすごいですね、もう本当に恐ろしいです、でこのイナゴの群れがですね、移動すると、その移動した地はどうなるんですか、荒れ果ててしまう。 全部なくなるんですよ本当に。全部食い潰してしまう。で彼らは何をもたらすんですか。飢饉をもたらすんです、その地に。でユエルはこの恐ろしい災いの前兆を注視しながら悔い改めを歌えているんです。ですから本当にイナゴの災いがそのエルサレムを襲ったかどうかは分からないんですけれども、でもこれはその本当の出来事としてっていうよりは何ですか、その象徴的な目視的なものなんです。だからそのイナゴの群れ、イナゴの災い、イナゴの軍隊だというほどそういう恐ろしい、もう全部食い潰して荒らしてしまう、そういうものとして、そういうものが現れることをイナゴに例えてるわけなんですね。ですからそういう恐ろしい災いの前兆がもう見えているから、その民に悔い改めるように訴えてるんです。で AD、 実際 AD70 年もうイエス様が、復活されて天に昇られてからまたしばらくですね、 AD70 年ローマ軍隊によってエルサレムが滅亡する直前、正体不明のある男が現れ、これユエルのことではありませんよ皆さん、もう時代が全く違いますから、旧約、ヨエルは旧約時代ですけど、これはもう新約時代、イエス様の、使徒行伝の後の時代ですから、ね、正体不明のある男が現れ、エルサレムの町を歩き回りながら再してまた滅亡を予告した。でその内容がですね、各時代の希望に書いてあるんです。あ、大総統ですね、大総統、このように描かれてるんです。読んでみましょうね。彼は昼も夜も激しい悲しみの歌を歌った。東からの声、西からの声、四方からの声、エルサレムを攻め、神殿を攻める声、新郎と新婦を攻める声、全国民を攻める声。この不思議な男は投獄されて厳しく罰せられたが、一言もつぶやきの言葉をもたら漏らさなかった。彼は侮辱と罵りに対して、エルサレムは災いだ災いだ、エルサレムの住民は災いだ災いだと答えるだけであった。彼の警告の叫びは、彼が自分の予告したその包囲の中で殺されるまで止まなかった、だからその滅亡の前には必ず何がありますか。警告のメッセージがある、悔い改めへのメッセージがある。そしたら今日、ね、三天使のメッセージの中にもあるように、倒れた倒れた、大いなるバビロンは倒れた、この世は倒れます。神様が裁きを下されるんです。で、その中で悔い改めへの最終的メッセージや警告が語られている。ユエルはまるでこの匿名の男のように、さっき大総統に出てきた男ですね、正体不明のこの匿名の男のように差し迫ったイナゴ軍隊の侵略と破滅を見て絶えず叫んだ。もしかしたらユエルはこのエルサレム滅亡の幻を見たかもしれないっていうことですね。おそらくそれだと思われてるんです。次、ヨエル書の2章の12節13節を見るとこのように書いてあるんです。主は言われる、今からでもあなた方は心を尽くし断食と嘆きと悲しみと思って私に帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け、 あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり憐れみあり、起こることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。この言葉が印象的ですね。あなた方は衣服ではなく何を避け、心を避け。衣服を裂くっていうのは、イスラエル民族のある習慣なんです。自分のこう苦しい思いを表すときですから、これは自分の罪を悲しみ悔い改めようとする、そういう姿を象徴して描写してるんですね。でもそういうここでは形式的な、誰かに見せるためのそういう悔い改めじゃなくて、何を避けなさい、心、本当に自分の内なる罪を神に告白しなさいということなんです。ユダヤ人たちはそういうのがあったんですよね。こう外に見せかけるって自分の信仰、だから、聖書の書いてあるんですよね。あなたたちは断食をしているとわざと辛い顔をする、そして自分がとても敬虔な信者であることを表すために、なんて言うんでしたっけ、袖を大きくするとか、それはどういう意味があるかというと、ここにですね、聖書とか入れられるんですよ。だから私はそこまで敬虔なものだって。あとはここにはなんかこう、もなんかこう言葉を書いておくんですよね。なんか私はここまでなんかこう御言葉を大切にしているものだとか。あと嘆きの壁では大きな声を出して、自分がどれだけ本当に真実な信者であるかを表すような祈りをする、そういう形式的な悔い改めではなくて、人には見えないけれど心を裂くような、そういう悔い改めをしなさいと。主に帰れ。なぜかというと、主は恵みあり憐れみあり、起こること遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからなんです。今日の私にもユエルを通して神様同じメッセージを与えてください。私たちが外側だけ敬虔なクリスチャンであってはいけないんです。心から聖霊を求めて、内なる人が変わるように神様に祈り求めなければなりません。じゃあ次ですね。今はですから、今は、ユエル書の2章の15節17節を見ますと、今はシオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を性別し、聖会を召集し、民を集め、回収を性別し、老人たちを集め、幼子、血のみ子を集め、花婿をその家から呼び出し、花嫁をその部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは牢と祭壇との間で泣く時である。ですから皆さん、この言葉通りの意味ではなくて、何ですか、何を言ってるんですか。だからみんな断食をして、みんな集まって、そういう危機が迫っていることを知り、心を一つにして集まりなさい。誰でさえも、老人でさえも、幼子も、ましては血のみ子も、そして花婿も花嫁も、旧約聖書を見てみますと、ヨシュアの時代に結婚している者は徴兵もしなかったんですよね。 なんでですか？戦いで恐れて逃げてしまうから、うん、ね、うん、ですか？花婿も花嫁もみんな集まれって、だそれぐらい配慮してたんですよ、結婚している者は。うん、あと旧約聖書をよく見てみますと、新婚の者は特にそうだったんです。うん、結婚して間もない人たちは、でもそういう人たちをみんな集まれと、どんなに大きな危機であるかを表しているんです。今はそういう時であると、全てが安全だ平和だと言っている場合ではないと、うん、ですから私教会で、もし牧師がですね、毎週のようにこういうなんか悔い改めなさいって言ってるとですね、皆さん嬉しくなりますか？嬉しくないですよね。聞きたくないんですよ、あんまりそういうのはね、うん。大丈夫ですよ皆さんってどんなに皆さんがね、大きな深い罪人であっても神様はもう皆を許してくださいます、もうその通りの素晴らしいメッセージなんですけれども、毎週そういう説教を聞いていると私たちの心はどうなるんですか？あ、先のように、静かに眠っているんです安心して、本当に 外側だけ、あ、私は大丈夫かもって、うん、本当に自分の心がどうなっているのかっていうのを考えずに、あ、教会通っているし献金もちゃんとしてるし、うん、これでいいんじゃないかなってなってしまうんです。でも神様はみんな集まれ、心を一つにしなさい、そして本当に心からの悔い改めをしなさいと、うん、皆さん心からの悔い改めって何ですか？なんか辛い顔をして自分をダメ出しすることなんですか？そういうことじゃないんです皆さん、うん、なんかこう断食でもしながら自分を苦しめて、うん、そうやってすることが心からの悔い改めですか？違うんですよ、うん、心からっていうのは何を意味するのかって、神様は私たちの心を求めていらっしゃるっていう意味なんです、うん、ですから皆さん間違えちゃダメなんです。悔い改めなさいっていうので自分がどんなに真面目に悔い改めているかを表すことではないんです、それは、ね、10日間ぐらい断食をすれば真面目な悔い改めとして神様を受け入れてくださるかな、そういうものではない、うん、神様は何を求めていらっしゃる？心を求めていらっしゃる、うん、神様に仕えていると言いながらも多くの場合私たちはこの世を楽しんでるんです、うん、それが問題だっていうことなんです。ですから悔い改めなさいの前の聖句を見ますと何だったんですか？主に帰れ、うん、主に帰れ、私たちの心が本当に神を求めているか、あなたは神を求めてないから実はこの世のものを楽しんでいるのではないか、神に仕え神の御言葉が私に何ておっしゃっているかを注意してみるよりは、今年のブドウ園の収穫がどれぐらいあるかにもっと興味があるんじゃないか、そういうことをおっしゃってるわけなんです。ヨエル書のメッセージはそういうメッセージなんです。皆さん、主の、読んでみましょうね。主の大いなる恐るべき日、あ、これがキーワードです。2章に出てきます。主の大いなる恐るべき日、
これが主の日というものなんです。裁きの日です。ですから恐ろしい日です。恐るべき日です。主の大いなる恐るべき日が差し迫ってきた。それはヨエルの時でも今日の私たちにも。ですから、ヨエルから見たらこれはエルサレムの滅亡の日だったんです。今日の私たちにとってはこの主の大いなる恐るべき日は何の日なんでしょうか。再臨の日なんです。再臨の日、再臨の日が近づいてきたと、差し迫ってきた。告げられるべき警告は全て告げられた。その日が来る直前に後の雨なる聖霊が注がれ、その日に裁きが下され、その日の後には世の初めから備えられた祝福が注がれる。ですからこのパターンを見てくださいね。その日の主の大いなる恐るべき日の直前には何がある？後の雨なる聖霊が注がれる。聖霊が上から私たちに注がれる。そしてその日の前ですね、これが、その日には裁きが下される。でその日の後には祝福が注がれる。ですから今私たちに必要なものは何ですか。聖霊ですね。聖霊の注ぎを祈り求めなければなりません。私たちが本当に心から神を愛することができるように、喜んで神に仕えることができるように、聖霊を求めて私たち歩んでいかなければなりませんね。本当に心から悔い改めるために、私たちの主に立ち返るために、私たちに必要なのは聖霊です。ですから最後の一文の裁きに参加するか、後の雨の力と祝福に参加するか。イエス様はマタイによる福音書を見ますと、最後には羊の群れかヤギの群れか、どっちかなんです。真ん中はありません、最後の日には必ずこの2つの群れしか残りません。神を愛するか愛さないか、神を信頼するか信頼しないか、はっきりされるんです。なんか神を信頼しているようなんだけれども、まあ 50% ぐらいは神様を信頼してるとかないんです最後には。ですから完全に私たちの心を神に捧げる必要がありますね。でも皆さん大丈夫です。安心してください。今のダメをダメだ しましょうっていう意味ではないんです。皆さんにこういうメッセージをいつもそういうふうに私も小さい時から受け取っていたんですけれども、もう自分はダメだ、もう望みがないとかそのように思っていたんですけれども、でも違うんです。私がどれだけよくできているかを見てるわけじゃないんですね、神様は。何を見ていらっしゃるんですか。私に、神様が私に頼っているか、それだけを見られるんです。神様に従いたいと思っているか、どれぐらいよくできてるかじゃないんです、皆さん。いいですね。そして私たちの弁護士は誰ですか。イエス・キリスト。私たちの全ての罪はもう支払われているんです。じゃあ最後にですね、人類の曙23章の言葉を読んで終わりたいと思います。このように書いてあります。
神の真理に対して神を恐れぬ不適さと愚かな無関心を示す者は彼自身が蒔いたものの収穫を刈り取っているのである。こうして多くの者はかつて彼らの魂を揺り動かした真理を冷たい無関心な態度で聞くようになるのである。彼らは真理に対して怠慢と反抗の種をまき、そのような収穫を刈り取るのである。悪の道は変えようと思えばいつでも変えられるし、憐れみの招きを軽くあしらってもなお繰り返しその招きを感じることができると考えて、良心の声を沈めている人々は非常に危険な道を歩んでいる。聖書の教えは簡単です。蒔いたものを刈り取る。私は今日神への信頼を蒔いているか、あるいはこういうふうに思っているか。悪の道は私が変えようと思えばいつでも変えられる。神様の憐れの招きはいつもあって、いつでもそれを受け取れば変えられる。もちろんその通りですけれど、でもそういうふうに考えて良心の声を沈める。今はもう少し楽しもう、今はもう少しこの世を楽しもう。そういう人々は非常に危険な道を歩んでいる。ですからですね、今日はヨエル書を通して神様の裁き、終末、主の大いなる恐るべき日について考えてみました。で、神様は愛する者に警告をなさいます。別にあの人どうでもいいとどうなってもいいと思ってるなら放っておくんです。神様の警告は愛する者のために、愛する者のために語られるんです。その警告のメッセージが今日私に語られていることにまず感謝したいと思います。神はなお私たちを愛しておられるんです。その神様のお招きに後じゃなくて今答えたいと思います、ね、そして私たちの心を主に捧げたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。では一言お祈りさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなた様はいつもあなたを裏切ってしまう弱い罪人である私を愛し憐れみ、また招き入れてくださっていることを感謝いたします。あなたの愛を思い、私たちはあなたのその招きに応えたいと思います。安全なあなたに逃れることができるようにしてください。この世における自分の楽しみと安全のためにいろんなものを自分で築いていきますが、しかしそれらすべてのものがバベルの塔と同じものであることを知っています。今あなたに私たちの心をお捧げします。あなたに信頼を置きます。どうか私たちの心を守り導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。